午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年6月16日のマス NT カテゴリから厳選した32本の論文をお届けします。1本目はリンゼー・デバーさん、エヴァ・ゴーハートさん、グレゴリー・ハイル・ブランさん、トニー・ウォンさんによるアトムス・イン・ザ・セミグラップ・オブ・ノン・ネガティブ・インテジャー・マトリシズ、非不整数行列の半群におけるアトムです。この論文では非不整数の成分を持ち、行列式が0ではない2回2次の行列について、それらがどのように分解できるかを探求しています。ここで注目されるのがアトムと呼ばれる行列で、これは単位行列以外の行列の積に分解できない、いわば数論における素数のような存在です。この世界では分解の仕方が一通りではないため、アトムを完全に分類することは非常に難しい課題なのですが、著者たちはいくつかの鋭いアプローチで攻略しています。例えば行列式の値が素数やその2乗3乗である場合の条件を導き出したり、対角成分が非対角成分に比べて十分に大きい場合はアトムになるという境界線を明確にしたりしています。特に面白いのが、2つの対角線に対して対称なバイシメトリック行列に注目した点です。隣り合う成分が互いに素である場合に限り、その因数も必ずバイシメトリックになるという性質を証明しており、これにより探索範囲を大幅に絞り込むことに成功しています。さらにこの理論を生かしたアルゴリズムを組み、最小成分が4000までのバイシメトリックなアトムを全て分類しきったという徹底した姿勢には圧倒されますね。2本目はユチェン・リンさんによるパワー&ランクウェイティド SUMS インデンスフィニテシドン SETS 中密な有限子ドン集合における類乗和とランク重み付き和です。この論文ではどの2つの数の和も全て異なるという性質を持つ子ドン集合という数集合の分布について研究しています。特に中密な子ドン集合の要素を類乗したり、インデックスで重みをつけたりして足し合わせたとき、それが乗与類や等差数列の中でどのように分布しているかを分析しています。以前の研究では子ドン集合の大きさに厳しい制限がありましたが、今回の研究ではその制限を完全に取り除いた無条件の証明を導き出しています。具体的にはフーリエ一様性という強力な見積もりを活用することで、中密な子ドン集合があらゆる有限等差数列上で期待通りの密度を持つことを示しました。その結果、特定の類乗和やランク重み付き和が予測される全近的な挙動に従うという定理が導かれています。さらにほとんど全ての整数において誤差項をより精密に抑えられることも示しました。研究の過程で人工知能のコーデックスを活用したという点も現代的なアプローチで非常に興味深いです。3本目はソンポン・チュイサリチャイさん、サウィアン・ジャイディさん、チャッチャワン・パンダクサさん、ティーラポル・スクンウィモール・マールさんによるラショナル2サイクルズ 4X の3乗プラス BX プラス A& ザ・エリプティック・ファミリー Y の2乗イコール X の3乗プラス 4X の2乗プラス16トンの2乗 X の3乗たす BX たす A における有理的な2周期点と、楕円曲線の属 Y の2乗統合 X の3乗たす 4X の2乗たす16トンの2乗です。この論文では3次多項式の動画的な問題、特に有理的な2周期点を持つ条件を楕円曲線の数論的な問題に置き換えて解析しています。まず特定の B を固定したときに有理的な2周期点が存在するかどうかは、ある種の楕円曲線の有理点が存在するかという問題に帰着されることを示しました。ここからが非常に巧妙で、著者たちはこの楕円曲線の属においてある特別な切断が無限の位数を持つことを証明しています。具体的には除法多項式の計算やマズアの定理を駆使して有限のねじれ点である可能性をすべて排除しました。その結果 B が0でない限り2周期点を持つような有理数 A が無限に存在することが分かりました。 さらに、この楕円曲線の属について、異数3や5、あるいは7の有理的なねじれ点が存在しないことも証明しています。特に異数7のケースで、主数3の超楕円曲線に対して楕円シャバティ法を用いるなど、非常に手強い手法でねじれ点を追い詰めていく構成に、執念のようなものを感じます。最終的に、この三次多項式属における二周期点問題に完全な数論的回答を与えた素晴らしい研究でした。4本目はシシェンリさんによるエブリーナチュラルナンバーイズアサムオブディスティンクトセミプライムユニットフラクションズ、すべての自然数は異なる反素数分数の和で表されるです。この論文ではすべての自然数が分母が異なる2つの素数の積である、いわゆる反素数からなる単位分数の和として表現できることを証明しています。これは数学界の巨人であるエルデシュさんとグラハムさんが立てた予想を解決する素晴らしい成果です。もともと分母が3つの異なる素数の積である場合は証明されていましたが、2つの素数の場合に絞ると組み合わせの選択肢が極端に少なくなるため、非常に難易度が高かったそうです。李さんは再帰的な構造や常余類を制御する手法を駆使してこの壁を突破しました。特に小さな素数に対する計算をビットセットやダイクストラ法のようなアルゴリズムで厳密に検証している点に、現代的なアプローチが感じられてワクワクしますね。さらにこの結果を有理数へも拡張し、分母が平方因子を持たない性の有理数であれば、分母をちょうど稽古の異なる素数の積とする単位分数の和で表せることが一般的に示されました。しかもこの複雑な論理展開をリーンフォーという形式化言語で実装し、厳密に検証までいっているという徹底ぶりに驚かされます。5本目はシェリフ・B・デメさん、カン・コーディ・ファルさん、カディ・フェイさん、ベルナデット・フェイさんによるオンコンケートネーションズ・オブ・ツー・ケー・ジェネラリズド・ペル・ナンバーズ、2つの系一般化ペル数の連結についてです。この論文では系一般化ペル数列の2つの項を並べて連結してできる数が再び同じ数列の項になるケースがあるのかを調べています。系が2の時は古典的なペル数列になりますが、この数列の項を2つつなげて新しい数を作った時、それがまた数列のメンバーになっているかというパズルのような問題に挑んでいます。解析には特性方程式の手根を用いたビネの公式や代数的な数論の手法であるマトフェーフの定理などが駆使されています。さらにベーカー・ダベンポートの簡約法や LLL アルゴリズムといった高度な計算手法を組み合わせて候補となる数を絞り込んでいくという非常に緻密なアプローチが取られています。結果は驚くほどシンプルでした。 K が2の場合、唯一の解は1と2を連結してできた12という数だけです。そして K が3以上の場合はなんと1つも解が存在しません。結局この不思議な性質を持つのは12という数だけだったという結論です。単純な数字の並びの問題に見えて、実は背後に強力な数論の武器が投入されている点に研究者の情熱を感じます。6本目はフィリップ・ハリスさんとジョン・インさんによるカンティング・アルゲブレイック・インテガーズ・オブ・ブーンデッド・ハイト・イン・サイクロトミック・フィールズ、円分体における融解高さの代数整数の係数です。この論文では円分体という特別な数体の中で高さが一定以下である代数整数や単数という数がどれくらい存在するかを調べています。普通はこの手の研究では数体を固定して高さの制限を緩めていくのですが、ここでは逆に高さの制限を固定したまま数体の次数をどんどん大きくしていくというアプローチをとっています。具体的にはミンコフスキー埋め込みを使って数を多次元空間の中の点として捉え、凸多面体の中にある格子点を数え上げるという幾何学的な手法を使っています。特に単数の解析ではディリクレ指標や L 関数を用いて領域の体積を推定しており、その緻密な計算に驚かされます。 最終的に代数整数の個数について指数関数的な上階を導き出していますが、一方で多項式的な下階も示しています。関数体の場合の挙動と似ていることから、実際の増加は指数関数よりもずっと緩やかな多項式的なものになるのではないかという非常に刺激的な示唆で締めくくられています。7本目はアレックス・シュベッツさんによる AFLP の 4R 乗スーパーコングルーアンスタワー 4R レベル3シンメトリックキューブハイペルジョメトリックシークエンスレベル3の対称立方長期化数列に対する完全な P の 4R の理長合同タワーです。この論文ではある特定の長期化数列について素数のべき乗に関する非常に強力な合同式、いわゆる超合同のタワーを証明しています。これまでは単純な合同式や特定の素数における限定的なケースしか分かっていませんでしたが、この研究によって全ての素数のべき乗へと結果が拡張されました。アプローチがとても巧妙で、数列の生成関数をレベル3のモジュラー曲線上の関数として捉え、その対数微分をアイゼンシュタイン級数と結びつけています。さらにラグランジュ・ビューエルマンの公式を使ってローラン級数の合同式を数列の項の合同式へと変換させています。特に面白いのがフリッケ対合を用いた議論です。特定のカスプにのみ極を持つ弱正則モジュラー形式を扱い、二次元の空間でフリッケ対合を適用することで級数の定時部分を完全に消し去っています。これにより係数が目的の素数べきで割り切れることを導き出しました。最終的にあらゆる素数と正の整数に対して数列が特定の素数べきで合同になることが示されました。数列の挙動を P 神的に非常に精密に記述できており、地道な計算とモジュラー形式の理論を組み合わせた見事な構成だと思います。8本目はペンガオさんによるラージバリューズオブクォッドラティックディリクレールファンクションズオブプライムレレーティドモズリ素数に関連する法を持つ二次ディリクレール関数の大きな値です。この論文では法が基礎数であるような特定の L 関数について、その中心点における最大値がどれくらい大きくなるかを探求しています。一般化リーマン予想を仮定した上で、法が大きくなるにつれて L 関数の値がどのように増大するかという加減を決定することが目的です。ここで使われているロングレゾネーター法という手法が非常に巧妙です。具体的にはレゾネーターと呼ばれる特別なディリクレタ公式を構築し、係数を最適化することで L 関数の大きな値を増幅させています。近似関数等式や平滑化された指標和を駆使して L 関数とレゾネーターの相互作用を精緻に評価する流れは非常に力強いアプローチだと感じました。結果として十分大きな X に対して X 以下の素数 P が存在し、その L 関数の値が X の二重対数の平方根に見え対数を掛け合わせたものの指数関数的な速度で増大することが証明されました。これは素数の法や基本判別式に関するこれまでの評価を塗り替える重要な成果であり、 L 関数が想定以上に大きな値を取り得ることを明確に示した研究といえます。9本目はエフティミオス・ソホスさんによるザ・ベートマン・ホルン・コンジェクチャー・オン・アベレージ・フォー・ジェネラリズド・ボン・マンゴールト・ファンクションズ一般化フォン・マンゴルト関数に対する平均的なベートマン本位予想です。この論文では多項式から作られる数のうち素因数の数がちょうど稽古であるような数、いわゆる純素数がどのように分布しているかを探求しています。もともとのベートマン本位予想は素数に焦点を当てたものですが、著者はこれを純素数へと拡張しようと試みました。具体的には高さで順序付けられた多項式の集合において一般化フォン・マンゴルト関数の平均的な振る舞いを分析しています。メビウスのランダム性や指数和の評価、さらにはジーゲル・ワルフィッツの定理の一般化といった高度な手法を駆使して全近的な公式を導き出しました。特に K が2や3の場合に 多くのブニヤコフスキータ公式がちょうど2個または3個の相異なる素因数を持つ数を無限に生成することが示されています。一方で K が3より大きい場合はこの検出関数を一般化フォンマンゴルト関数の有限個の線形結合で表せないことも証明されました。単純な線形結合という戦略に限界があることを数学的に明確に示した点は非常に鋭い考察だと思います。10本目は台湾デングさんとドンシェンウーさんによる A Beyond Endoscopy Derivation of the Functional Equation for the Symmetric Square L Function 対象2乗 L 関数における関数等式の Beyond Endoscopy による導出です。この論文ではレベル1の正則カスプ形式や玉のヘッケマースカスプ形式に付随する対象2乗 L 関数の関数等式を導き出しています。驚くべきはこれまで一般的だったゲルバート・ジャケの持ち上げという手法を一切使わずピーターソンやクズネツォフのトレース公式から直接的に結果を得ている点です。具体的にはラングランズが提唱したビヨンドエンドスコピーという壮大な構想を実装しようとしています。スペクトル側に特定の L 関数を組み込み幾何学的側を分析するという戦略です。ポアソン和公式やガンマ因子を導き出すための巧妙なアルキメデス変換そしてボロノイ高等式を組み合わせることで関数の正則性と関数等式を鮮やかに回収しています。正則な場合だけでなくマース形式の場合でもアイゼンシュタイン級数からの補正項を含めて完璧に処理されておりトレース公式の持つ強力な解析力が存分に発揮されています。標準的な L 関数以外のケースでもこのアプローチが有効だと証明されたことは数論の分野にとって非常に大きな一歩になるでしょう。11本目はディミトリオス・ハツザコスさんとエフティミオス・ソフォスさんによるスクエアルートキャンセレーション for SUMS of Coefficients of GL M Automorphic Forms over Values of Random Polynomials ランダムな多項式の値における GLM 自動形態形式の係数の和に対する平方根キャンセルです。この論文では数論における非常に重要なテーマである多項式に沿った算術関数の挙動について研究しています。具体的には GLM 自動形態形式のフーリエ係数をランダムな多項式の値で足し合わせたときその和が平方根レベルで打ち消し合うかという問題に取り組んでいます。実は一次式のような単純なケースはよくわかっていますが次数が高くなると途端に難しくなり手が出ないことが多かったんです。そこで著者たちは多項式の係数を確率変数として扱うという大胆なアプローチを取りました。サークル法やガウス角、ポアソン和公式といった強力なツールを駆使してほとんど全ての多項式においてこの平方根キャンセルが起こることを証明しています。特に GL1 や GL2 の場合には単なる上階だけでなくより精密な全近公式まで導き出しているのが心強いですね。フォン・マンゴルト関数のような特定の関数だけでなくより複雑な自動形態形式にまでこの結果を広げた点に研究者の強い意欲を感じます。12本目はハッサン・バッカウィさんによる A パラメトリックファミリーオブプリムズ P イコールキロメートル M プラス1プラス E プラス 2KQ 素数のパラメトリックな属です。この論文ではある特定の数式で表される素数の集まりについてその分布や構造的な規則性を詳しく分析しています。著者は発見した内容を厳密な証明から数値的な推測まで4つのレベルに分けて整理するという非常に丁寧で誠実なアプローチをとっていますね。特に注目すべきはポクリントン・デマーの判定法を駆使しておよそ3万桁という桁違いに巨大な素数を条件なしで厳密に証明したことです。計算負荷を減らすための算術フィルターを導入した点に実務的な工夫が光っています。一方で この素数の属とリーマンゼータ関数の0点との間に相関があるという過去の報告については、線形スペクトル信号が存在しないことを厳密に証明し、単なる見せかけの相関だったと切り捨てています。期待を裏切る結果かもしれませんが、こうした否定的な結果を明確にすることが数論においては非常に重要です。さらに、一般化リーマン予想などの仮定の下でオフセットと呼ばれる項の分布に関する定量的な法則を導き出しており、理論と実験の両面から素数の世界に切り込んだ意欲的な研究でした。13本目はベン・ケインさんとミーヌ・シャルマさんによるオンペリオディック・サイン・チェンジズ・フォー・ウェイティド・レプレゼンテーションズ・オブ・インテガーズ・アズ・カラード・ SUMS ・オブ・トライアングラー・アンド・ジェネラリズド・ペンタグナル・ナンバーズ、三角数と一般化五角数の彩色和としての整数の重み付き表現における周期的な符号変化についてです。この論文では、ある整数を三角数や一般化五角数の和として表現する方法について、その個数の差がどのような符号の変化を見せるかを探求しています。具体的にはパーツの個数や辺の長さの合計の玉木によって重みをつけた表現方法を考えており、その結果得られる数列が周期的なパターンを持つのか、あるいはゼロになるのかを分析しています。研究の手法がとても本格的で、生成関数をエータ小として捉え、ハードリー・ラマヌジャン・ラデマッハの演法を用いて係数の全近公式を導き出しています。ベッセル関数を含む主項と誤差項を精密に評価することで、十分大きな数において符号が4を法とする値で決まるという周期性を証明しました。さらに弱正則モジュラー形式の理論や原子化公式を駆使して、特定の係数がゼロになる性質まで明らかにしています。組み合わせ論的な分割問題と解析的なモジュラー形式の性質を鮮やかに結びつけて、予想を具体的に検証した点に非常に緻密なアプローチが感じられます。14本目はエバン・チェンさんとケン・オノさんによるタカーズ・ハイポセシズ・オン・パワー・ SUMS ・オブ・ F の Q ・ T ・ FQT 上の類乗和に関するタクールの仮説です。この論文では、有限帯上の類乗和の次数に関するタクールさんの3つの予想に取り組んでいます。これらは、カルリッツ・ゴス・ゼータ関数の 0 点分布や、多重ゼータ値が0にならないことを理解するためにとても重要な問題です。正表数の世界では個々の項の次数ははっきりしていても、足し合わせた時に項が打ち消し合ってしまうキャンセル問題が起きるため、全体の次数を決定するのが非常に難しいところです。著者たちは組み合わせ論的な仕組みや桁分解という手法を使い、石をスロットに配置するような貪欲法的な戦略でこの問題にアプローチしました。その結果、素体において2つの仮説を証明し、さらに全ての有限体において3つ目の仮説である無限遠点での評価量の単調性を証明しました。これによりニュートン多角形の厳密な凸性が導かれ、素体におけるカルリッツ・ゴス的なリーマン予想の証明に不可欠な要素が揃ったことになります。特に面白いと感じたのは、これらの複雑な議論をリアンという形式化証明言語で検証し、計算機による正当性を確保している点です。数学的な直感だけでなく、デジタルな厳密さまで追求する姿勢には現代的な執念のようなものを感じます。15本目はエマニュエル・ルクチュリエさんとクリスチャン・メアさんによるインディビジビリティ・オブ・レイ・クラス・グラップス・オブ・リアル・クォッドラティック・フィールズ、実に自体の霊類群の非可分性です。この論文では実に自体の霊類群という数論における非常に深い構造について探求しています。具体的にはある条件を満たす素数によってこの類群のマイナス部分の位数が割り切れないことを証明しようとしています。特にソフィージェルマン素数という特別な素数を想定した場合に、条件なしで加減を導き出せるという点が非常に強力です。手法としては反整数ウェイトのモジュラー形式というかなり高度な道具を使っています。過去の多くの研究の流れを組んでいますが、 アイゼンシュタイン級数の扱いにおいてかなり手強い壁にぶつかりながらもそれを乗り越えています。単なる計算ではなく、モジュラー形式の理論を駆使して数論的な性質をあぶり出すというアプローチに執念のようなものを感じます。非常に緻密な議論が積み重ねられた読み応えのある研究でした。16本目は次回、リュウさんとチンユアンタオさんによる2級コングルエンシズフロムジャクソンズ8ファイ7スマチオン&アンドリューズ4ファイ3スマチオン、ジャクソンの8ファイ7話とアンドリューズの4ファイ3話から得られる2つの9合同式です。この論文では切り捨てられた基本長期化級数に関するブオさんによる2つの9合同式の予想を証明しています。超合同式という算術幾何学や P 神特殊関数とも関わりの深い非常に深いテーマに挑んだ研究ですね。一つ目の問題ではジャクソンの集結的に非常によく調和した和を扱っています。ある条件を満たすとき塩分多項式の方をその事情まで強めることができ、これをクリエイティブマイクロスコーピングという手法で鮮やかに解決しています。特異点を解消するために補助的なパラメータを導入するあたりに執念のようなものを感じます。2つ目の問題は奇数の場合に特定の塩分多項式で割り切れるという性質についてです。こちらはアンドリューズの集結的な和をうまく使い、アルテン以降の項が全てゼロになることを示して証明しています。古典的な和の公式と最新のテクニックを組み合わせて複雑な9長合同式を導き出した点にこの論文の価値があると言えます。17本目はキリアン・ラウシュさんとヨハン・シュプンペンフーゼンさんによる The Difference of the SUMS of Odd and Even Parts of Restricted Partitions、制限付き分多項式における奇数部分と偶数部分の和の差です。この論文では整数の分割において奇数の項の合計と偶数の項の合計の差というちょっと変わった視点から数論的な性質を調べています。特に特定の項が重複しないという制限を設けた場合の挙動に注目しているのが面白いですね。著者たちはポッホハマー記号の対数微分やオイラーの五角数定理といった道具を駆使して生成関数を導き出しています。その結果、奇数部分が重複しない分割においてある数においてその差が5で割り切れることを示す新しい証明を提示しました。さらに同じ条件で4を法とする新しい合同式も証明しています。また今度は偶数部分が重複しないケースを考えたところ、その差が常に4で割り切れるという非常にすっきりとした結果が得られました。組み合わせ論的な視点からこうした割り切れる性質を次々と導き出していく流れにはパズルを解くような快感がありますね。18本目はレビ・シーガルさんによるオブストラクションズ&カーネルトランスポートフォーヘッケリフツオブパルティシオン級ブラケット、分割の Q ブラケットのヘッケリフトにおける障害と格の輸送です。この論文では準モジュラー形式から分割上のシフト対象関数の代数へ Q ブラケット写像を通じてヘッケ作用をリフトできるかという問題に挑んでいます。もともと特定の関数の Q ブラケットが準モジュラー形式になることは知られていましたが、著者はこの作用をそのままシフト対象関数の世界で再現できるかを探りました。結果として完全に整合的なリフトは存在するものの、それが積を保つような代数的な性質を持つことはありえないという障害定理を証明しています。単純にリフトできれば嬉しいところですが、実際には複雑な補正項が必要になるという結論に数学的な現実の厳しさを感じますね。一方でザギエの低減作用素が単車であることを証明し、それを利用して異なる重みの間でヘッケ安定部分空間を移動させる格の輸送という手法を確立しました。さらに重みが16までの偶数ケースについて具体的な計算で Q ブラケットの全社性を確かめています。 理論的な限界を示しつつも具体的な計算で可能性を提示する構成が非常に丁寧な研究でした。19本目はジャンタオリさんによる Divided Difference and Complex Variations of Multiple Zeta Star Values 多重ゼータスター値の分割差分と複素変分です。この論文では多重ゼータスター値という特殊な数とその有限版である調和和の性質について深く掘り下げています。著者は正の整数で定義されていたゼータスター対応という関係性を複素数へと拡張しようと試みました。これは二進展開を複素数的に変形させるという非常に大胆でユニークな視点に基づいています。具体的には複数の点における差分症を一般化した分割差分という理論を用いています。ここでエルミート・ジェノッキの公式という積分表現を巧みに使い、有限多重スター調和和を複素解析的に補完した関数を構築しました。この関数が特定の複素領域で生息であることを証明した点に数学的な執念を感じます。結果として複素変数に対する有限ゼータスター対応を確立し、実数の場合はこれが二進展開の書き換えになることを示しました。さらに複素数の場合でもこの写像が単写であるという予想を立てています。多重ゼータスター値という不思議な数を複素解析の視点から捉え直すことで、それらが超越数であるかどうかを判定する道を開こうとする野心的な研究です。20本目はテギュン・キムさんとデサン・キムさんによるジェネラリズドベルポリノミアルオペレーターズアリジングフロムジェネラリズドノーマルオーダリング、一般化された正規順序付けから生じる一般化ベル多項式演算子です。この論文では非線形スペクトルを持つ物理系を記述する一般化ハイゼンベルク代数の中で組み合わせ論的な構造がどう変化するかを深く掘り下げています。私たちがよく知るスターリング数やベルタ公式といった古典的な構造が標準的な枠組みから一般化された枠組みに置き換わった時にどう進化するのかを解き明かそうとする試みです。研究チームは量子演算子の解錠や一般化された量子演算子指数関数といった強力な道具を導入し、一般化された数演算子の正規順序付けを解析しました。その結果、一般化された数演算子のべき乗を一般化スターリング演算子を用いて展開できるという演算子高等式を証明しています。さらにコヒーレント状態における数演算子のべき乗の期待値が一般化ベル多項式演算子で表されることを導き出しました。非線形な K における演算子計算の枠組みをここまで厳密に構築した点に非常に強いこだわりを感じます。量子工学の組み合わせ論を拡張することで物理系の非古典的な性質を分析する道を開いた非常に意欲的な研究と言えるでしょう。21本目はジョン・ハンさんとノイソファー・アラノフさんによるクアンチタチベ・オッペンハイム・コンジェクチャー・フォー・ランダム・クォッドラティック・フォームズ&オプティマル・バリアンス・バウンズ・イン・ファンクション・フィールズ関数体におけるランダム二次形式のための定量的オッペンハイム予想と最適分散境界です。この論文では正標数の関数体という舞台でオッペンハイム予想の定量的なバージョンを証明しています。もともとのオッペンハイム予想は無理数係数の非対化な不定二次形式に整数ベクトルを代入して得られる値が実数直線上で中密になるというものです。実数などの世界ではすでに知られていましたが、正標数の局所体においてその中密さがどのくらいの速さで進むかという定量的な結果はこれまで欠けていました。そこで著者たちはほとんど全ての非対化な等方的二次形式についてある有解な集合に含まれる整数点の数がベクトルの範囲を広げた時に特定の全近式に従うことを示しました。ここで公式点の問題を確率論的な枠組みに変換できるジーゲル変換やロジャースの工事モーメント公式の関数大半を構築するという非常に技巧的なアプローチを用いています。特に面白いのが 関数体が持つ長距離空間としての性質を巧みに利用している点です。実数の世界では近似的な評価に止まることが多いのですが、ここでは分散の厳密な計算を実現しており、数学的な執念のようなものを感じます。最終的に実際の行使点の数と期待値とのズレが半径の特定のべき上で抑えられるという定理を導き出し、正標数における初の定量的な中密性の結果を提示しました。22本目は自波を劉さんによる A カウンタレクサンプルトゥーザニアクォッドラティックエレクスロンヤイエキスパンダーコンジェクチャーオーバー R 実数体上の準二次的なエレケシュロニアイエクスパンダー予想に対する判例です。この論文は実数におけるある予想が実は間違っていたことを証明した非常に刺激的な内容です。もともと二変数多項式に集合を代入した時の値の集まり、つまり像の大きさについて、特定の形でない限りはほぼ事情のオーダーで増えるはずだという予想がありました。しかし著者はこれを否定する判例を提示しました。アプローチがとても巧妙で、数論や数の幾何学を駆使しています。具体的にはある二次多項式を用いて実代数整数からなる大きな有限集合を構築しました。ここで完全に分解する有理素数の集合や平方剰余類という手法を使い、像の大きさを意図的に抑え込んでいます。ミンコフスキー埋め込みの評価を組み合わせることで、予想されていた事情の大きさよりもかなり小さい像を持つことを証明しました。驚くべきは、この理論的な枠組みや具体的な多項式の選定に生成 AI が活用された点です。数学的な証明の核心部分に AI の提案が組み込まれているというのは、現代の研究スタイルを象徴していて本当に面白いですね。23本目はアヌラグ・サハイさんによるフットノート・トゥ・ア・テオアム・オブ・ファガン・オン・アクションズ・オブ・アサイクリック・グループ巡回群の作用に関するフェーガンの定理への注釈です。この論文では有限集合に巡回群が作用する場合の軌道の数に関するフェーガンの定理をよりシンプルで概念的な方法で証明しています。もともとの証明は素因数の数を用いた数学的機能法に頼る複雑なものでしたが、今回の新しいアプローチでは集合の分解定理やバーンサイド間の性質をうまく活用しています。特に面白いのがこの組み合わせ論的な結果が数論における数体の算術的類似性の問題を実効的に解くために使われる点です。具体的には不分岐素数の情報からデデキンドゼータ関数を再構成したり、素数の分解型を決定したりするプロセスを実際に計算可能な形にする助けになります。証明の核となるのは作用を集合の直和として扱う補題です。これにより一般のケースを推移的な作用という単純なケースまで還元でき、最後はメビウスの反転公式を使って鮮やかに完結させています。もともとの複雑な証明をここまで整理された枠組みで書き直した点に著者の強いこだわりが感じられますね。24本目はエメラルド・アンドリュースさん、ディ・ワンバ・ミリパティさん、マリア・フォックスさん、ハイディ・グッドソンさん、スティーブン・アール・グローンさん、サンドラ・ナイルさんによるオン・ザ・クラシフィケーション・オブ・インデコンプセイブル・インデコンプセイブル・エックダール・ OORT ・ストラタ・イン・ユニタリー・シムラ・バラエティーズ・アンド・レレーティド・ニュートン・ポリゴンズ・ユニタリ・シムラ多様体における規約なエケダール・オート層の分類と関連するニュートン多角形についてです。この論文では、奇数の不活性素数上のユニタリ群に関連するシムラ多様体について、飛躍なエケダールオート層の完全な分類を行っています。驚くべきことにこれらの層はユニタリユニサイクル、ユニタリバイサイクル、セーレユニサイクル、セーレバイサイクルのというたった4つのタイプに分類されることが分かりました。特に後者の2つはセーレが開発したアーベル多様体のテンソル構成にちなんで名付けられており、その命名センスに遊び心を感じますね。また アルファベットによる単語形式の記述を対応する米油群の常用類代表元へと変換するアルゴリズムも提供しています。さらに P-SYN リフトを用いて各層の中にトートロジカルな点を作り出し、そのニュートン多角形を計算しています。これによりユニタリユニサイクルに対応する規約なエケダールオート層の性質が具体的に明らかにされました。25本目はCSLG からのクロス投稿でプラナブベンカタコンダさんによるトランスフォーマーズラーンザメストレナガオヘリスティック、トランスフォーマーはメストレナガオのヒューリスティックを学習するです。この研究では2層のトランスフォーマーを用いて有理数対上の楕円曲線のランクが0か1かを判定させるというかなり挑戦的な試みが行われました。驚くべきことにモデルは 99% を超えるという極めて高い精度でこの分類に成功しています。単に精度が高いだけでなく、モデルの中身を詳しく解析したところ、解析的数論で知られるメストレナガオのヒューリスティックという手法を AI が自力で再発見していたことが分かりました。具体的にはモデルが L 関数のオイラー積の構造を反映して合成数よりも素数の位置に強く注目していたり、特定のニューロンが数論的な重み付けと高い相関を持って動作していたりしたそうです。特に面白いと感じたのは50個の独立したモデルを訓練したところ、全てがほぼ同じ数学的関数に収束していた点です。 AI がブラックボックス的に答えを出しているのではなく、数論的な真理を必然的に導き出している様子が伝わってきて非常にワクワクしますね。機械学習が複雑な数論の知見を自ら導き出せることを示した非常にエキサイティングな成果でした。26本目はマス PR からのクロス投稿でハセネ・ベルバシールさんとハムザ・ゼガダさんによるザ・ディストリビューション・オブ・ザ・デモイブ・エクスペリメント、ドモアブル実験の分布です。この論文ではコイン投げを一般化したドモアブル実験という考え方を取り上げ、その確率分布について詳しく分析しています。具体的には面が S コアルサイコロを投げた時のような状況をモデル化しており、単一の試行における S ベルヌーイ分布や独立に N 回り試行した時のバイエスノミアル分布を定義しています。特に面白いのがこれらの分布のモーメントが拡張オイラー数や部分ベルタ公式といった組み合わせ論的な数式と深く結びついている点です。単なる確率の計算にとどまらず、数論的な美しさを持つ数列へとつながっていく構成には著者のこだわりが感じられますね。さらに試行回数 N を大きくした時の収束先についても証明されており、期待値が一定ならポアソン分布へ、そうでなければ中心極限定理のように正規分布へと収束することが示されています。ポアソン分布への収束を証明するために因関数定理を持ち出すあたりは非常に数学的なアプローチで鮮やかです。古典的な分布と組み合わせ論の架け橋となる非常に丁寧な研究でした。27本目はマスドット CO からのクロス投稿でベルンハルト・ハイムさん、マルクス・ハイムさん、ケン・オノさんによるドミナント・ゼロス・オブ・ネクラソブ・オカンコブ・ポリノミオルズ・ネクラソフ・オクノフタ公式の支配的な例点です。この論文では分割数論やモジュラー形式、さらには数理物理学でも重要視されているネクラソフ・オクノフタ公式の例点について、その構造的な生態を明らかにしています。これまで絶対値が最大となる特別な例点が実数で負であり、かつ単値であるという現象が実験的に見られていましたが、なぜそうなるのかという理論的な説明が不足していました。そこで著者たちはこの多項式をヘッセンベルグ行列の行列式として表現し、例点を探す問題を行列の固有値問題にすり替えるという鮮やかな手法を取りました。さらにペロンフロベニウス理論を適用することで最大固有値の存在を証明し、それが支配的な例点に対応することを導き出しています。特に係数の正しさを証明するために 色付きの行標識付き長方形という組み合わせ論的なアプローチを用いて証明を完結させている点に、非常にこだわり抜いたアプローチを感じます。単なる計算ではなく、行列のスペクトル理論と組み合わせ論を融合させて、0点の振る舞いに厳密な根拠を与えた素晴らしい研究です。28本目は mass.ds からのクロス投稿で、チャック・ラサールさんによるデュアルアフィネスパイラルオービッツオン Z の2乗ジェネレーティドバイペアードユニットスクエアズペアの単位正方形によって生成される整数格子の上の相対アフィン螺旋軌道です。この論文では、方眼紙の上に2つの単位正方形を角で接するように配置し、そこから単純なルールで正方形を繰り返し書いていく幾何学的な構成について述べています。具体的には、ガウス整数である 1+i をかける操作を繰り返すことで、辺の長さがルート2倍になり、45度ずつ回転しながら広がっていく2つの螺旋軌道が作り出されます。驚いたのは、この単純な操作からオンライン整数列大辞典に登録された新しい整数の数列が見つかったことです。軌道上の点のノルムの2乗の和を計算すると、不思議なことに常に整数になり、特定の線形全化式に従うことが証明されています。さらに、この操作を逆にたどることで、フラクタル幾何学のツインドラゴンフラクタルに似た図形が現れるという点も非常に面白いです。格子点という離散的な世界から滑らかなフラクタルの構造へとつながっていく展開には、視覚的な快感がありますね。29本目は mass.ag からのクロス投稿で、後藤啓太さんによるノンアーチャイムディーンバランスドメトリクス&ゼアアプリケーショントゥートータリーデゲネラテアベリアンバラエティーズヒアルキメデス平行計量とその完全体化アーベル多様体への応用です。この論文では、複素幾何学で知られている低スカラー極率スケーラー計量と平行計量の関係を、非アルキメデス的な設定で再現しようという挑戦をしています。具体的には、非アルキメデスカラビアウ計量を大数幾何学的な視点から理解するために、チャウ安定性やケンプフネス理論を用いて、チャウノルムを最小化する非アルキメデス平行計量を導入しています。特に、非アルキメデス体上の極化された完全体化アーベル多様体に注目しているのが面白いところです。ここでは、テータ関数を用いて平行計量を具体的に構成しており、それが正定値二次形式のリサンルジャンドル相対に関連するトーリック計量になることを証明しています。結果として、十分大きなレベルにおいて非アルキメデス平行計量が存在し、レベルを無限大に飛ばすと非アルキメデスカラビアウ計量に一様に収束することが示されました。さらに、票数ゼロの体上の滑らかな極化カラビアウ多様体が全近的にチャウ安定であることも導いています。また、この成果をハイブリッド幾何学に応用し、対化するアーベル多様体の属において、各ファイバーの複素平行計量と対化ファイバーの非アルキメデス平行計量をつなぐような連続自由解列調和計量の存在を証明しました。これにより、対化ファイバーに十分近いところでのカラビアウ計量の一様評価が可能になります。非アルキメデス的なアプローチが、標準的な計量理論をここまで広げられるというのは、非常に心強い展開ですね。30本目は、mass.ag からのクロス投稿で、パンカジシンさんによるトーザーズ・オブ・ジェネラリズド・デルペット・トリアンド・ブラウアー・グラップス、一般化デルペット・トーラスのトルソルト・ブラー群です。この論文では、一般化デルペット多様体やロゼフマニン空間に関連するトーラスのトルソルについて、ブラー群を用いた分類を試みています。これまでブラー普遍量に関する単斜的な写像は知られていましたが、その像が具体的に何であるかは分かっていませんでした。著者はコホモロジー的なマッキー関数を用いて文字格子の構造を分析し、この空白を埋めようとしています。特に、素数2や奇素数における局所的な構造を丁寧に調べることで、相対的なブラー表示が存在するための条件を明らかにしました。 結果として特定のガロア理論的な条件を満たす許容的なソース体が存在することがトルソルの存在条件になることを証明しています。一般化デルペット多様体とロゼフマニン空間が同じ文字格子を持つという共通点を利用して一挙に両方の結果を導き出したアプローチは非常に効率的で鮮やかだと思います。数論的な条件を体位の拡大という視点からここまで精密に記述した点に著者の強いこだわりが感じられます。31本目は CSSD からのクロス投稿でデイビッド・デル・アールさんによるアンアシンメトリック・フォーミュラ4インターバル・コンソナンケ &ITS ・リレーション・トゥ・ハーモニック・コインシデンス音程の共和性のための非対称公式と倍音の一致との関係です。この論文では音楽における共和性を数学的に測る方法について研究しています。もともと1739年にオイラーさんが提案した公式がありましたが、これは分数の分子と分母を対象に扱っていました。でも人間が音を聞くときは低い音と高い音を区別して認識しますよね。そこで著者は分子と分母を区別して扱うよりシンプルで非対称な新しい公式を提案しました。この新しい公式を西洋音楽の標準的な13の音程データで検証したところ、人間の感覚による評価と非常によく一致しました。特にオイラーさんの公式では区別できなかった単3度や単6度、超2度の違いをはっきりと描き分けられたのが素晴らしいですね。さらに面白いのはこの公式を調律の許容範囲に結びつけた点です。分子の数が小さい音程は調律のズレに強く、逆に分子が大きい音程は非常に繊細で少しのズレでも不協和に聞こえやすくなります。平均率において4度や5度が維持され、3度や6度が妥協的に調律されている理由を数論的な視点から鮮やかに説明しています。音楽という感性の世界を数という客観的な視点で解き明かそうとするアプローチに非常にワクワクしました。最後はマスドット AG からのクロス投稿でエレーヌ・エスノーさんとミハエル・グロヘニックさんによるザ・グロタンディークかつコンジェクチャー・フォー・プリビレッジ・ローカルシステム特権的な局所系に対するグロテンド IEC 系かつ予想です。この論文では滑らかな純遮影的複素多様体上の特権的な局所系という新しい概念を導入して数論的な深い問題に挑んでいます。具体的にはほとんど全ての素数において P 極率がゼロになる接続はそのモノドロミーが有限であるという非常に挑戦的な予想を検証しています。これまでは複素遮影直線上の合成を持つ局所系でしか証明されていませんでしたが、著者たちは特権的な局所系というより広いクラスを定義することで高次元の多様体へと議論を拡張しました。特権的な局所系とは境界成分の周りのモノドロミーの強弱類とねじれ行列式を固定したときにベッチモジュライ空間の中で唯一の点として定まる規約な局所系のことです。この定義によって合成がないケースまでカバーできているのが非常に巧みなアプローチだと思います。証明の過程ではガロア作用やナラシン反セシャドリ対応など代数幾何学と数論の強力な道具を組み合わせています。最終的にガウスマンシステムなどの重要な例についてもこの予想が成り立つことを示しました。複雑な幾何学的構造を数論的な性質へと鮮やかに結びつけた素晴らしい成果です。さてさて、今日は数論からモジュラー形式、楕円曲線、L 関数、そして代数幾何学や組み合わせ論まで数学の深くてエキサイティングな世界を旅してきました。これらのつながりが織りなす構造は本当に美しく知的な刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。